世の中全部種にしよう。
種ラジ。どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。はい、皆さんとイベントの予定を共有できるといいな、種助でございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、来週あたりに向けてね、使えるイベント情報などをお届けしたいと思います。
はい、うん、さあ、
では岩崎さん、これは見といた方がいい、まあ、もしくは俺が見ます映画を紹介ください。
僕一応そうですね、前より買っているのが、ロングウェイノースという映画、アニメーション映画が、先週からかな、あの9月6日から、東京都写真美術館ホールで、上映始まって、まあ、全国で順次公開だそうなんですけど、結構そのなんて言うんだろうな、確か2015年ぐらいのアニメーション作品なんですよね。
うん、
で当時から、今年という去年、湯浅正明監督が受賞したアヌシ国際映画祭の観客賞を受賞していたりとか、日本国内での、その TAF というアニメーションのグランプリでも受賞していたりするようなアニメーション作品なんだけど、なかなか日本公開が成り立っていなくって、ようやく今年、しかも、まあ、写真美術館ホールというちょっとまあ普通の映画館とは違うところで、実現した企画になるそうです。まあ、ここで紹介されている中では、黎明期の日本アニメに通じるシンプルな画風の持つ大胆な表現力が魅力ということで、まあ、うん、今のね、現在の日本のアニメーションとか海外のアニメーションと比較して見てみると、また新しいアニメというか懐かしいアニメなんだけど、それの、まあ、最新の技術で、どうしてるのかみたいなところが見れるんじゃないかなということで楽しみにしております。
フランスとデンマークの合作なんだね、
はい、みたいですね。フランスデンマーク合作で作った作品で、今またその監督かな、新しい作品を作ってる最中みたいなところツイッターで見ましたけど、元気バリバリでやってらっしゃる方みたいので、なんかあの北極ですかねをずっと聞いただけだと、北極をずっと探しながら行くみたいな話で、結構過酷な話らしいので、
うん、
その意味で物語的にもちょっと楽しみだなと思っております。でそれとセットっていうわけじゃないんですけど、ちょうどその今もね、夏空っていう朝のドラマで、日本のねアニメーション創世記というか、日本のアニメーションが大きくこう流星を極めた時代を描いたドラマありますけど、そことも関わりがあるところで、新聞芸座というね、なんていうんですか、あれは名型でいいんですかね、池袋にある昔からある映画館で、日本アニメーション映画史、白蛇伝かな、白蛇伝、白い蛇の伝えるですね、白蛇伝、とあと太陽の王子ホルストの大冒険の日本立て上映が9月14日の夕方から17時15分からあるそうです。これとね、まあ比較して、さっき、まあ、日本のアニメの黎明期の画風みたいな話がありましたけど、比較するにはちょうどいい作品だし、なかなかあの映画館で上映されることも少ない作品だとは思いますので、これをセットで見てみるといいんじゃないでしょうか。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。じゃあちょっと僕からはイベントということで、
はい、映画でもいいですよ。はい、
ありがとうございます。まずみんな行くのか分かりませんけど、東京ゲームショウ2019が、9月12、15で、まあ、ビジネスデーがあるんで、まあ、14、15ですね、ありますね。
はい、土日。
はい、まあね、その楽しいんじゃないですかね、どうですかね。うん、で、あとですね、あの僕が毎年ってまあ3回ぐらいかな行ってた未来の先生展、
もう1年経ちましたか、早いな。
そうですね、これも9月14、15にですね行われます。はい、今年は明治大学 で行われるそうなので、まあ行きやすいっちゃ行きやすい場所になったかと思いますけども、うんうんうん、まあ僕が思うイメージだとその先生のフェスみたいな、先生のフェス、うんうん、授業のフェスみたいな感じかな、うんうん、まあ最新の授業とかへの取り組みみたいな情報もわかるし、あと、うん、例えば道徳教育というものが今どうなってるかみたいなこととかをロールプレイでこう学ぶことができたり、あとまあそういうイベントなんで先生がやっぱ多いので、うんうん、先生とまあちょっと触れ合うというか、ね、いろんな人と触れ合うという意味で先生たちと触れ合うって逆にあるみたいないいことで言われると、ああそういうのもあるななんて思ったりもするんで、まあ、独特な雰囲気もあるんですけど、うんまあ、3000円ぐらいなのでちょっとそういう、まあ、丸2日ずっとそういうことが勉強できるという意味では面白いのかなと思います。
うん、楽しみですね。
はい、あとね、なんかこれちょっと面白そうだなと思って、書評会、はい、犬から見た人類史、まあ、そういう本が出るんです。本が出てて、うんうん、その本について、まあ、こう東京外国語大学でなんかそういうこれってどういうことなんだみたいなことを話す会があるらしいんですけど、犬、本そのものがすごく面白くて、
うん、
第一章最初がね、犬はなぜ吠えるか、
ほう、
あと、犬と人をつなぐ目とかね、
ほう、
なんか犬っていうのをありきで考えないというか、そもそも犬って何すかみたいなところら辺から書いてある本で、あ、確かにこう不思議な本だなと思うんですけど、これについていきなり読む前にこういうちょっと説明とかね、あると面白いのが、なんか進化生物学から、文化人類学、民族学、考古学、実際の資料現場、さまざまな角度から、うんうん、捉えた犬好きの執筆人による全く新しい人類史という本だそうなので、まあ、本自体も面白そうなんですけど、ちょっとこういうイベントも行ってみたいなというふうに思っております。
面白そうですね。
はい、あと最後もう一つ、
はい、
これね、まあちょっとなんか私がまだこれをちゃんと理解し得てないところあるんですけど、情報館世界発売記念連続トーク第4弾、第4弾になっちゃうんですけど、はいはいはい、この、まあ、我々が結構イベントで、岩崎池田がよく行くイベントでゲストとしてたまたまですけどいらっしゃるドミニク・チェンさん、
今回のね愛知トリエンナーレでも作品発表してましたね。
で、まあ、その彼も出てくるイベントなんですけども、これちょっとね一応読むね、はい、現代の私たちは閉じた情報の世界に生きている、世界を生きている、こうした状況を生物学者ユクスキュルの概念環世界になぞらえ、気鋭の研究者クリエイターたちが集い探求した情報環世界研究会、その探求の成果をまとめた本ということなんですけど、
うん、
もうね言ってる意味ほとんどよくわからないんですが、
でも要するに閉じた情報の世界ってことじゃないですか。
いやいや、うん、まあそれ額面通り捉えれば、だからそのツイッターやりすぎてる人みたいなそういうことを言ってるのかとかよくわかりません。
いやいや、フィルタリング、情報フィルタリングの話じゃないですか、違うんですか。
わかりません。
あら、
まあわかる人はじゃあわかったってことでいいんだと思うんですけど、僕ちょっとわかんないんで、うんうん、どういうことかなっていうのをちょっと知りたいな。まあ一応こうサブタイトルがね、その、うん、体と AI の間で遊ぶガイドブックっていうふうに本のタイトル的にはついてるんですよ。だから情報感社会っていうのが、もう別にネガティブな表現では多分ないと思うんですよね。その、
うんうん。
うん。感世界っていう、その、いろんなものが説明できません。うん。だけど、言葉の響きが楽しそうなんで、ちょっと気になるなということで。うんうん、気になりますね。まあ、これ、いくつかね、イベントあるんですけど、これはアムで行われるイベントなのかな。
第1弾
ですね。
はい。
はい、最後じゃあ一個言っときましょう。これはもう終わっちゃうんだよな。世界、国際アンデルセン賞っていう、賞があるんですけど、この賞を取った本の紹介が、うん、子供図書館って、前岩崎さんと行きましたけど、うん、上野の奥の方にある国際子供図書館っていうところでやってたんですけど、もう終わるんで、これ行けませんが、うんうん、ぜひ国際子ども図書館を皆さん注目していただきたい。
改めてね、無料で、
イベントが見れるんですけど、まあ、イベントでその本が見れるんですけど、うん、なかなかその、まあ、さっき先生の話もしましたが、子供が読む本、絵本、僕最近絵本ってすごい気になるんですよね。その、
うんうん、
自分を対象にして作られてる本ってないじゃないですか、
うんうんうん、
でしかも子供が何に受けるか、まあね、下世話に言えばそういうことなんですけど、そういうことにちゃんと向き合って、で受けるだけじゃなくて、実はこう子供にしか見えない世界っていうのを大人が共有するための本という意味もあると思うので、うん、まあ、ちょっとアンデルセン賞の、展示は見れないと思いますが、まあ、それ以降もね、うん、展示見ていただけたら面白いかなと思います。
はい、
はい、ということで、タネラジからのピックアップしたイベント、映画などをご紹介しました。皆さんの予定にお役立ちできればなと思います。はい、ということで、お相手は池田と
岩崎でした。
タネラジ、また。